水曜日夜10時半。週の真ん中はこちらを聞いて、明日からもハッピーに。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間は神奈川スタジオのエミチュアン、番組お疲れ様。そして先ほどのタイトルコール真ん中案は、前回の一人語り会でもコールしたのですが、リモート収録でプチプチっと途切れながら流れてしまったため、今回もコールさせていただきました。週の真ん中はこちらを聞いて、明日からもハッピーに。新卒で入社した会社の後輩さんでした。ゆかちゃんが寄せてくださったものでしたね。ゆかちゃん、今回もありがとう。今回は綺麗に聞こえたでしょうか。さて、時は2025年の4月です。新入学、新入社、新天地への着任、引っ越し完了などあとね、一つ先輩になりましたっていうのもありますね、などなど、様々おめでとうございますというふうにお伝えさせてください。4月は誰もがこう少し背筋を伸ばしたくなるような時ですよね。各有私は2、3、4月と、仕事のメッカを迎えておりまして、ありがたいことなんですけども、特にこう求人の動きが本格化していて、そこを一緒に求人の活動をさせていただいたり、あと研修講師などの仕事が2、3、4月は集まる時です。もう少しでちょっとこうメッカが終わってしまうのかなという時期に、今回も一人語りをお届けいたします。仕事といえばですね、この放送と同じ時ではないんですけども、4月の後半に同じ水曜日お昼12時からレッドチャンネルで札幌スタジオのカジーさんが自分ホールという番組を放送中なのですが、その4月後半回で新人研修や接遇マナーについてお話をさせてもらっています。若いカジーちゃんが聞きたいというふうに言ってくれたことがとても嬉しく、打ち合わせの時に仕事の話などをカジーちゃんとこう長話をしていたらですね、もうちょっと喋りたくなってしまいまして、5月放送のこの日々の恥は書き捨てに、札幌スタジオカジーちゃんに出ていただき、引き続き仕事や会社のことなどをお話しすることを決めたばかりです。お楽しみにしてください。どうやら私は仕事の話は人に尋ねてもらった方が喋りやすいようで、あまり自分の番組では喋っていないんですよね。なのでカジーちゃんの力を少し借りようと思っております。さて、4月は一人語りをお届けするということで、前回に引き続き3連続一人語りの今回が2回目となります。少し緊張感を持ちながらお届けする第65回日々の恥は書き捨ては、研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、愛知スタジオから届けしております。私ね、久しぶりなんです、スタジオに来るの。実はちょっとリモート収録だったり、東京スタジオとか神奈川スタジオで収録させてもらっていたんですよね。はい、今回の PA はですね、愛知スタジオのパーソナリティも兼任されている近藤純子さん、純ちゃんです。純ちゃん、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとう、
ありがとう。はい、前回の一人語りではこの年末にも年始にも行わなかったラジオ振り返りをやっといたしまして、そして今回はですね、その流れに乗って6年半前に私が癌の手術をしたということをお話しするんですね。実は2年前の4月同じ時にも癌の話を一人で2回続けてしてるんですよね。ただその2回続けての時もですね、まあ話すと決めたんだったら話せばいいのに、途中でもうちょっとくどいですよねなんて言って曲流してもらったり、なんかね笑ってごまかしちゃったところもあるんですけども、 今回もちょっと語ってみたいと思います。なぜがんの話をしようと思ったかというと、そのきっかけになったのが東京スタジオのパーソナリティすみこさんなんです。で、実はその伏線にもなっていたんだなと今思うと、今年1月後半にこの番組に呼んだ札幌スタジオのサラリーマン堀内さんとのお話が伏線になってたっていうことに気づきました。ちょっと順を追って話しますと、堀内さん、ポリちゃんは11月に前十字靭帯断裂という大怪我をして手術後1ヶ月も入院生活を送ったんですね。で、その退院祝いラジオとして急遽お呼びして話を聞いていたんです。そしたらね、自分の入院生活も思い出したりして、で、ポリちゃんと番組の後また家に帰ってから電話で喋ってたんですけども、その時にいろいろ入院生活の話を思い出したりしていました。そうしたらですね、その次にすみこさんがゲストに呼んでくださり、で、がんのことやどんな経緯で見つかったのか、宣告された時にどんな気持ちが浮かんだのかなどを尋ねてくれたんですね。で、すみこさんの番組収録の時には私この時東京に行っていたんです。で、すみこさんと会って、で、東京スタジオで手の届く距離で収録していたんですね。で、あっという間に名古屋に戻ってきて、それから割とすぐにそのすみこさんの番組が放送されて聞いたら、なんかこういうことを尋ねてもらえて、話させてもらえて、ありがたい機会だったなというのがしみじみとこう、自分で感慨深くなりまして、そしたらなぜか、よし、自分でも語ってみようというふうに思ったんですよね。札幌のポリちゃんが伏線となり、東京のすみこさんがきっかけをくれた感じですね。すごい、こう並べるとこうスタジオ横断で夢の種のありがたさっていうのも感じます。すみこさんが私のがんのことを知ったのはこの前の夏、寛解という SNS を投稿を見た時に、そうだったの知らなかったというふうに驚いたそうです。そりゃそうだよね。今までそういう投稿をしたりラジオで喋ったりっていうのもほとんどなかったので、うん。で、その寛解っていう投稿も本当に報告という趣旨ではなく、いきなりのこう長文の日記だったんですね、私にとっては。もうこれで1年後の検査の予約もしなくても良いですよというふうに言われて、嬉しかったというよりはなんとなくこう、あれ、これからどうしたらいいのかなとか、ちょっとこうポーっとしてしまって、そしたらこう猛然と綴り始めていたんですよね。そしたらね、さっき BA の純ちゃんも言ってくれたんですけども、おめでとうって言ってくれて、そうか、おめでとうって言ってもらえることだったんだなっていうのを投稿してみて初めて実感できたというか、人に教えてもらったという感じがすごくありました。はい、私はもう7年前になりますね。6月にとある検査の過程で子宮頸がんがステージ1の B、 ABC の B という本当に早い段階で見つかったというケースだったんです。で、そこからあっという間にがんの細胞検査のための小さな手術と次の大掛かりな手術の日程というのが、がんをね、宣告っていう形の時にその小さい手術と場合によっては大掛かりな手術がいるっていう、その2つの日程があっという間にその場で決まりまして、まあ、決めるっていうことになりまして、それが全部合わせて1月以内だったんですね。なので超初期で見つかって、手術が半年後とかでもなく、あっという間にというこうありがたいケースすぎて、なんかね、武勇伝みたいにこう語ることがこうはばかられるというか、苦しんでる方もたくさんいると思うので、それでなんとなく自分の中ではがんになったっていうことも、その術後の経緯だったり、あと寛解って言われましたっていうこの6年のこととかも、特にこう日々語ることではないっていうような、ちょっと自分の中で観光例を敷いていたところがなんとなくあったんですね。ありがたいっていう気持ちはもちろんありつつ、でもなんとなく罰が悪いというか、それはまあ、後でちょっと話すと思うんですけども、こう、本人よりも周りの人にとっ ってこのがんっていう二文字がどれだけこう打撃を与えるのかっていうのを私は母親の姿からまざまざとこう感じることがあって、でなんとなくこんな本人はお医者さんにお任せしてまな板の上の声みたいにしてよろしくお願いしますっていうふうに妙に落ち着いていてごめんなさいって思うぐらいこう周りの人をどうしたらいいんだろうっていうふうに思わせちゃうことなんだなっていうことを知る機会でもありました。はい、ちょっと話が逸れちゃった。で、そうなんですよね。ステージ1の B で見つかって1ヶ月以内に大きく取り除いてもらって、この6年間転移や再発っていうことがなく日常生活もほとんど何か影響があるとか日常生活が大きく変わるっていうこともなく過ごさせてもらったという感慨までの道のりでした。で、すみこさんは番組の中でどうやって見つかったのっていうことを尋ねてくれて、さっきじゅんちゃんも聞いてくれたんですね。で、これはですね、その7年前の6月の夕方に久しぶりになんとなく熱っぽいなと思ったんですね。あ、じゅんちゃん、よかったらここから入ってください。質問をしてくれて、
はい、ありがとうございます。
ずっと聞き守ってくれててありがとう。
いえいえ、はい、
うん、なんかね熱っぽいなっていうふうに思って、うん、で帰宅後熱冷ましみたいなのを飲んで、うん、おとなしくしてよっていうふうに思ったらね下がらないで上がってくのね、うん、どんどん。でも咳が出るとか頭が痛いとかでもなく、うん、体がねほかほかほかほかしててなんだろうなーって、でもしんどくないな、でも暑いなと思って、うん、よしとりあえず汗が出なきゃいけないから寝るかと思って寝てもね下がらないの、
うん、
で寝てるとさどんどん熱溜まっていって、で手が内ももに当たった時にあちっていうぐらい熱くて、うん、あれ首筋とかもカンカンに熱くて、あれあでも汗が出ない、でワンコさんみたいに息がハーハーしてきて、
うん、
あれなんだろうと思って測ったら40度超えてて、
おそんな数字見たことないね。
ないよね、うん、それであれこれはなんかおかしいのかもしれんって、下がらんかったら明日会社行けんし夜間救急に行くかと思って夜間救急に行ったの、うん、そしたらね白血球が異様な数値になっているから、うん、爆上がりってやつですね、うん、なのでこれは自力では下がらないので来てもらってよかったですって、うん、とりあえず検査入院一泊入院してくださいって言われて、うん、え入院って、あ分かりましたって言って入院をして、でその時に体の中で何か炎症が起きていて、うん、白血球がなんか起きとる、みんな集まれっていう風に
戦って、
うん、ありがたいことだね、うん、働く細胞って映画見てないんだけどさ、うん、すごい細胞ってすごいね。
すごいね、
みんな集まれしてくれて、うん、で教えてくれたんだよね、うん、熱っていう形で。それで何か炎症が起きてるのは間違いないと思うんですけども、何かこう起用歴だったりとか、うん、あ覚えこれじゃないかっていうものはありますかっていうふうに言われた時に、自覚症状は全くないんですけども、うん、子宮筋腫の経過観察中ではありますっていうことだけ伝えて、うん、そうしたらじゃあそこから検査を明日からしていきましょうっていうふうで一泊入院になったんだわね、
うん、
そしたら子宮頸がんが見つかったの、なので全力で子宮筋腫と子宮ががんできとるよっていう風に教えてくれるための熱だったのかなと思って、う
んうん、すごいね
すごいね、うん、でねその時にその話をした時にねえ純ちゃんも今すごいねってこう言ってくれて、すみこさんがその時にねよく自分のその体で起きていることを察知してこれは何かが違うっていうふうに冷静に判断して夜間救急に行って、うん、素晴らしい行動を取りましたねって言われたの、
うん、
で私一瞬ねそんなふうに褒めてもらうようなことだったんだなっていうのが、うん、ちょっとポカンとしちゃったんだけど、あ気づけたっていうことなのかな、
うん、明日様子見てっていうことをしなかったんだもんね。
そうだよね、うん、 あとは風邪じゃないっていうふうにその時に今そんなふうに喋ってるけど本当にそうやって冷静に思えたのかはあれなんだけど、うん、内科に行ってたらもしかしたら
そうか風邪ですかねみたいなひょっとすると、うん、
そうだよね
解熱剤を出してもう一回下がらなかったらもう一回来てくださいとかね、
うん
うん、かもしれないね。
そうだよね。なんかそんな風に言ってもらえてやっぱり自分では思えなかったんだけどこれは奇跡のタイミングだったんだなっていうのと教えてくれた自分の体にもありがとうなんだけどあ気づけたっていうことで、うん、あそっかここでいいマッチングができてたっていう結果なんだね、
うん
うん、なんかそういうのもやっぱり人と話すとそういう風に思えるなっていうありがたい機会をすみこさんからいただいたなというふうに思っています。それではこのまま後半に話を続けていきます。救急に行きましてで検査で子宮頸がんが見つかりましたということをどのように伝えられたかというとこの高熱ですね私のその子宮筋腫や子宮やそのがん細胞たちが熱を上げて教えてくれた中でこの熱はですね3日ぐらい下がらず、
うん
そこはそこそこしんどかったんですけども、うん、それが下がったぐらいの時に明日先生から詳しい説明があるので、うん、ご両親を呼んでもらえますかっていうふうに言われました、
うん、
で、はぁと思ってそっかこんなそれはもう40代だった私にはこんな風でもそっか誰か呼ばないといけないんだなと思ってはいわかりましたって言って私はその検査入院してる時にも特に両親に連絡取っていなかったので、うん、いきなりで驚いたと思うんですけども父はその時にあなんか大病が見つかったよなっていうふうにちょっと覚悟してきたっていうふうに後々言われたんですけども、うん、私はあきっと子宮筋腫経過観察中だったけども大きくなったりちょっとこう炎症を起こして、うん、その時は悪さをしてしまったと思ったんですけども、うん、それで全摘手術とかで同意のために一人じゃなくて誰かと聞くんだなくらいの気持ちでいました、
うん、
で翌日、まあ、父とちょっと認知症が始まりかけていたちょっとこう様子がおかしくなりかけてた母と二人が来てくれまして、
うん、
でもう一人実は毎日寄り添ってくれていた友達がいるんですけども彼女も一緒にこう聞いていいってことだったので彼女を交えて4人で話を聞いた中で検査の過程で子宮頸がんが見つかってっていうふうに言われて、うん、って確かに驚いたんですけども、うん、その時の気持ちはっていうのをすみこさんにも聞かれたんですけどもうーん異様に落ち着いてたのかもしれません、
うん、
そうだったんだっていうこととっていうのとで父がステージっていうのはどういうふうになるんでしょうかとか、うん、割と冷静に父が聞いていて、
うん、
でステージ1の ABC の中の B って超初期と言えますっていうのを聞いたから落ち着いてたのかわからないんですけども、うん、でそれも父だったと思うんですけどもということは余命宣告というものはないんでしょうかって時に先生が、うん、はいステージ1の方にはそういった余命宣告というものはお伝えはしておりませんっていうふうに言われてそれでほっとしたのもあるのかもしれないんですけどもこう妙に落ち着いていたというか、うん、そうだったのかってであとはこういう小さな手術をして病理検査に出して、うん、細胞の浚渫度合いによっては回復手術という形で、うん、どうのこうのっていう説明をこう聞きながら日にちを決めてで大きい方の手術が7月11日っていう日付と他の日付とかが入ってたんだけども、うん、7月11日がね、
うん、
仲のいい友達の誕生日なの、
うんうん
うん、なので私は7月11日でお願いしますっていうのを即決したのはよく覚えてます、
うん、
そうすると一生忘れないなと思って、ねね、 友達はでもね、それすごい複雑だわって言って
確かに確かに、
ありがとうってこととも違うし、うん、あの、うんうんって言って、そうだよね、びっくりしちゃうよねなんて言いながら、私はそれを決めて、で病室をまず私以外の人と先生が出て、うん、でその場にずっといた看護師さんだと思ったケアラーっていう方、うんうん、白衣は着てたと思うんですけども、うん、白衣とかナース服みたいな、うんうん、その方、女性と私と2人になって、うん、カウンセリングの時間があったんだよね、うんうん、お気持ち今大丈夫ですかとか、もし不安な気持ちとかが湧いたら今出していいんですよみたいなことを言われて、で、あ、こういう時間を持ってもらえるんだって思いながら、うん、はい、ちょっと実感がないのか驚いてるのかわからないんですけども、今はこう涙が出るとかそういうのとはちょっと違う感じですっていうことをお伝えして、でその方からは、仕事のこととか会社のこととかで、会社にはこういう連絡をするといいと思いますっていう保険のことだったりとか、そんなことのお話が少しあったのと、あとね、よくこういうこうがんっていうものになると仕事を辞めなきゃいけないとか、うん、あとはなんていうのかな、就活っていう形で例えばこういろんなものをこう整理しなきゃいけないとか、そちらのことをどうしようっていうふうにパニックになっちゃう方もおられるんですけども、一旦会社とお話をして、辞めなくてもいいっていう場合はぜひ辞めないでくださいと、手術が終わって退院してからの日常生活が今まで通り送れるケースもあるので、すぐにその自分を就活っていう形で何か大きく変えなきゃいけないっていうふうにそちらにこう突き進むんじゃなくって、ぜひ元の日常に戻るんだっていう気持ちで、うんうんうん、手術入院生活っていうのを送っていただきたいですっていうような話があって、うん、なるほどと思って、やっぱりこう離婚しちゃう人もいるんだって、迷惑かけられないとか、
もうその手術の結果を待たずに準備として離婚をしてしまう、
いろいろ巻き込んでしまったりとかするからって言って、っていう風にいきなりそういう風に旦那さんにお話ししちゃう方とかもいたりして、うん、なのでこういう時間でまだイコール死と決まってるわけではないのでとかっていう、このワンクッションを入れるんだなっていうのを、うん、
早い段階でね、
ね、
そうか、
うん、その時間は、うん、まあ、私はたまたまそういうこう死の宣告を受けたわけでもないのであれだったんだけど、あ、なるほど、そういうためにこういう方も同席してるんだなっていうことはありがたいことだなって思ったり、うん、こういう仕事があるんだっていうのは今もすごく心に残っています。でまずそうだなって、うん、仕事を辞めるとかじゃなくって、早く戻りたいとか日常生活に普通に戻れるっていうことなんだっていうことを冷静にこうちゃんとお医者さんから聞きながら進めていかなきゃいけないなっていう心構えは静かにいただいたっていう、うん、そんな時間でした、
うん
うん、なのでスミコさんの番組でもリスナーさんに何かお伝えしたいことはっていう時にあんまりちゃんと言えなかったんですけども、うん、そういうふうにこう日常生活を変えなきゃいけないとか何か整理しなきゃいけない、その手術前にがんになってしまったから何かをこう整理したり何か連絡したりとかしなきゃいけないっていうふうに焦らなくても、まずは日常生活に戻れるぞ、戻るんだぞっていうふうに粛々と手術入院生活を送るっていうことももしかしたらいいのかもしれないっていうのは今お伝えしたいなと思いました。
はい、
はい、そんなひとときで病室を出てから両親とそのお友達と3人で心配そうに見守ってくれていた、待ってくれていたんですけども、私はやっぱりその時の両親のことをちょっと偉そうな言い方なんですけども、心配になってしまって、
うん、
ごめんねって、びっくりしたよねって言って、いやいやそんなごめんとかじゃなくて、であんたは大丈夫なんって言って、うん、大丈夫、今カウンセラーの方とそんな話もしてたからって、今日ありがとうって言って、またちょっと また明日からまたちょっと連絡するねって言ってもすぐこう帰ってもらったんだけど、こう言葉少なになったんだけど、なんかそのね、あー純ちゃんごめん、うん、そのなんか後ろ姿がね、うん、あのごめんねっていうか、うーん、心配っていうか、家帰ってる道中にお父さんとお母さん話するのかなとか、あの言葉も出ないかなとかっていうふうに見送ったことを思い出しました、うん、うん、で友達はまだいてくれて、うん、その友達にはお母さんがなんかお財布スーパーに置いてきちゃったり、ずっと探してたり、なんかちょっと様子がおかしくってかわいそうなんだよねっていう話とかも、一緒に住んでなかったんですけども、うん、両親と私はもう長くなんかそんなことも話してた友達だったので、友達はあの察してうまくあのずっといてくれて、でその友達にはあのなんか両親見送ってからなんかお父さんとお母さんがなんて言ったら、その子があの泣きながらでも、あんたねって言って、あんたが一番多分びっくりしてると思うから、そんな人のことばっかり言ってないね、うん、あの自分がもうなんかびっくりしたとかショックだったとかだったら、そういうことをちゃんと自分のそういう気持ちも取り上げてあげないと、うん、あれだよって言ってくれて、あの私は自分のそういう気持ちを置いてけぼりにしてたことは多分なかったと思うんですけど、あ、今、うん、本当今思い出した純ちゃん、うん、話してたらそういうアドバイスとかそういう声かけが泣き笑いしながらできて、うん、あんたもうってバシって、そんな風に声かけてくれる人ってすごいね、
うん
うん、私もそういう、もし友達や周りの人でそういうことがあったら、そういう声かけができるような友達でおりたいな、
うん
うん、そうだ、すごくその彼女にはね救われたんですよね、うん、毎日毎日来てくれて、うんうん、そうなんです。ところがね、これまた話が別のことになっちゃったあれなんですけど、その友達とね今はね会ってないんです。それがねずっと心に引っかかっていて、いつかまた会いたいなって思うんですけども、うん、そうでした、そうでした、そうなんだよね、ずっと、うん、毎日来てくれたんですよねその子が、
うん、
その子と、まあ、パートナーの男性も来てくれたんだけど、でもね本当に、うん、その子にのことをまざまざと思い出してしまいました、うん
うん、
そうですね、そんな気持ちでした、がんっていうのを言われた時は、うん、取り留めのない話になりました、失礼しました。じゅんちゃんありがとうなんかあちょっと自分でもびっくりしちゃった、うん、でも話したかったんだろうな、特に親のこと話したかったんだろうな、うん、そうなんですよね、がんから話がなえらいそれてしまったような気もするんですが、はい、この後も引き続きもう一本じゅんちゃんと一緒に収録ができるという予定なので、ことさらに落ち着いてこうゆったりと話ができた第65回ですね、日々の恥は書き捨てでした。この続きをまた4月の後半に放送させていただきます。この後は神奈川スタジオの植松ひろえちゃんタイプ1個性的な私、今日は噛まずに言えましたこのタイトルはい、を引き続きお聞きください。それではまた来週、またねー。